と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。まだまだ寒い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもん、3月は唐橋学区の街づくりをテーマにお届けしています。本日は、洛陽工業高校の街づくりの取り組みについてお話をお聞きします。先生と3人の生徒さんに、お話をお聞きしています。また後半は恒例の教えて建築士さんをお送りいたします。本日の担当は街づくり委員会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま参上のコーナーです。3月は、唐橋学区の街づくりについてお送りしています。本日のゲストは洛陽工業高等学校創造技術科の皆さんにお越しいただきました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。それでは生徒さんと先生と来ていただいているんですが、それではちょっとお一人ずつ、自己紹介の方をお願いします。
洛陽工業高校で家庭科を担当しております堀です。よろしくお願いします。
はい、
洛陽工業高校で日本創造技術科で柔道部キャプテンの園山翔太です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
洛陽工業高校のものづくりコースの神野優です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
洛陽工業高校の創造技術ものづくりコースの神崎武です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで、堀先生と、3名の生徒さんに来ていただきましたが、実はもう、卒業の方はされて、卒業式が終わって、今は現在はもう、高校生ではないということなんですけど、で、今日は洛陽工業高校で、家庭科の授業になるんですかね。で、唐橋学区の街づくりということに取り組まれているということのお話なんですが、先生、簡単にちょっと洛陽工業高校について、ご紹介してもらえますか。
はい、本校は今年で創立125周年の歴史と伝統のある工業高校です。
はい、
で、ものづくりを中心とした、専門性を追求して産業界で活躍できる人材の育成に取り組んでいます。
はい、
で、設置学科は創造技術科と学科なんですけれども、
はい、
1年生で共通学習を通じて工業の基礎を学んで、
はい、
その後自分の趣味とか、
はい、
適性などを考えて2年生から電気コース、
はい、
電子コース、機械コース、
はい、
京都ものづくりコースという4つのコースに分かれて、
はい、
深く工業の知識とか技術を学んでいます。
あ、そうですか。
はい、
そういうものづくりとか技術者を目指されている方が、来られているということになるんですかね。
そうですね。
はい、それでは今回のその授業なんですけど、どういった授業に押されたんですかね。
はい、家庭科の授業で、
はい、
取り組ませてもらったんですけれども、3年生の1年間だけが必修ということで、
はい、
もう高校3年生卒業しましたら、
はい、
ほとんどの子どもたちが社会に出ていく、
はい、
っていう子どもたちが主ですので、実際に高校卒業して自立した社会人となるために、
はい、
身近な地域のことも考えられるようにということで設定した学習なんですけれども、
はい、
で、私自身がこの学校に来てまだ2年目ですので、
はい、
新しい取り組みとして地域の方々とか地域の小学校の方と何か一緒にできないかということで、
はい、
まちづくりを取り組ませてもらうことにしました。
はい、で、具体的には今回はその学校周辺唐橋学区を、学生に歩いてもらったんですね。
はい、
で、テーマとしてはお聞きしているのは、安心安全ということを主のテーマにされてたと思うんですけど、先生の方で
まあ、どういったことをこう考えてほしいとかそういう生徒さんにっていうのはありますかね。
身近な自分 の、はい、あの周りの環境に関心をまず持ってもらいたいと、はい、いうことと、から自分自身が地域で生活をしていきますので、はい、一人では生きてはいけませんから、はい、だからその地域の人たちが何を考えているかとか、はい、どういうふうに町を暮らしやすくするために努力をされているかとか、はい、あの居心地よく自分たちが暮らしているのはその人たちのおかげなんやとか、はい、こういうことをもっとしてほしいと思うとられるんやっていうことに気づいてほしいっていうのをまず第一の目標に掲げてやっています。
そうですか、はい。生徒さんはあのこ の、 その近辺に住んでおられるんですかね、まあ、あのやっぱり遠くから来られてる方が多い。
そうですね、あの工業高校ということもあって、はい、あの京都の深から
人が集ま
ってきますので、はい、この近辺に暮らしてるっていう子はほとんどいないんです。
あ、そうですか、
はい、なのであの自分の地域をまず考えされたいんだけれども、はい、やっぱりバラバラの地域から集まってきますので、はい、それよりも学校周辺で、はい、あの日常生活を送っている学校住民をまずいろいろ考えてみて、はい、そしてその視点を自分の地域に帰って生かしてもらいたいなっていうそういう気持ちで始めました。
あ、そうですか、それでは、ちょっと生徒さんの方にちょっと今回の授業についてお聞きしたいんですけど、まず、園山君ですか、はい、は、その街歩きっていうのはどの辺りを歩かれたんですかね。
はい、僕が歩いたところは学校から見て東側の唐橋小学校周辺です。
あ、そうですか、はい、で、まあ、あの私もちょうどそれ参加させていただいたんですけど、まあ、雨が降ってねちょっとあの歩きにくい時だったんですけど、まあ気づいたこととか、まあ、何か感じたこと、まあ、感想なんかあったらお聞かせください。
はい、僕は大きい通りイコール明るいと思ってたんですけど、はい、まあ、雨が降ってて曇ってたっていうのもあるかもしれないですけど、はい、夜来たら暗そうやなっていうところが実際ありました。はい、あと朝歩いてたんですけど、はい、通学路で歩行者の間をすり抜けていく自転車が多かったですね。
あ、はい、
でそこで改善点として、はい、安全のことを考えるとやっぱ道路を歩行者と自転車で区別することによって事故とかも減ってくるんじゃないかなと思いました。
はい、はあ、そうですか、
はい、
で、あの暗いと感じたのはその、まあ、照明なんかはついてないのか、電灯みたいなものは。
いや、ついてるんですけど、はい、ちょっと暗く感じましたね。
ああ、そうですか、はい、で、まあ歩かれてあのそういう危険箇所とか、まあ、何か、はい、自転車と、歩行者を分離するというの、はい、あの現在、まあ、京都市内で結構そういうのはねあの多く増えてきてると思うんですけど、はい、まあ、この辺りではまだそういうのができてないということなんですかね。はい、それでは、まあ続きましてあの神野さんですか。はい、はい、神野さんはどういうところを歩かれたんですかね。
西大寺駅の周辺です。
あ、そうですか、はい、そうすると割と交通量の多い、はい、ところですね。で、まあ、あの気づいたこととか、まあ、感想なんかあったら、はい、お聞かせください。
西大寺駅の周辺ということもあって、はい、あの放置自転車などが多いことです。
あ、はい、そうですね。
とその洛陽工業高校の前は車通りが多いの で、
はい、
で近くに公園とかもあるので子供が結構いるので飛び出しに危険な、はいはい、危険だと思います。
あ、そうですか。まあ神野君もその西大寺駅を利用してるんですか。あの通学には。
いや、利用してないです。
あ、そうですか、はい、自転車で来てるんですか。
はい、そうです。
あ、そうですか。そうすると、まあ、今回初めてというか、まあ、あの西大寺駅周辺をじっくり見て回ったっていうことなんですかね。はい、はあ、そうですか。まあ、割と西大寺駅乗降人数っていうかね、あの利用される方多いと思うんですけど、歩いた時間は、午前中なんで、まあ、ちょっと、通勤時間帯からは外れてたんですかね。はい、はあ、そうですか、ありがとうございます。それでは、続いて神崎武志君ですかね、はい、今回の街歩き、まあ、歩かれたところとか、まあ、気づいたことなんかあったらちょっとお話してください。
僕が歩いたところは学校から見て北側の唐橋小学校周辺なんですけど、
はい、
自転車同士がぶつかりそうになったっていうアンケートを見て実際その場所に行ってみたんですけど、はい、カーブミラーがあるとことないとこがあって、
は
あ
は
あ、あのブロック塀とかがちょっと邪魔して曲がり角が見えなかったりしたので、
はい、
危なそうだなと思って、
はあはあ、あの交通量も結構あるんですかそういうところ。
そうですね、あの時間帯によって異なるんですけど、
はいはい、
とあの朝の時間帯とかは結構多かったりします。
ああそうですか。ああ、そうですか。まあ、あの当日雨が降ってるだということもあってね、まあ、なかなかあの晴れてる日とはまた違う目線で見られたんじゃないかと思うんですけど、まあ、あの先生の方からその、まあ、大人としての高校生としての視点もありますけど、まあ、子どもの視点とか、まあ、お年寄りの視点とかね、いろんなあの方がおられると思うのでそういう視点があると思うんですけど、まあ、子どもにとってあの、まあ、何かどっか危険なとことかいうのは、まあ、その園山君なんか気づいたこととかありますかね。
あの大きい通りからちょっとした小道があるんですけど、
はい、
その大きい通りでもちょっと暗く感じたんですけど、
はい、
小道に行くとさらにやっぱ暗いんですね、
はいはいはい、
でやっぱ小学生やったらこう抜けていくじゃないですか、
はいはい、
自分の近道というか、
はいはい、
でそこら辺にもしっかり街灯をつけた方がいいと思いました。
ああそうですか、
はい、あでこういった行事をもっと増やしてもらって他の学校でも。
あそうですね、
そうすると自然に、ま、町とかも僕たちも触れ合うので、
はい、
さらに町が良くなっていくんじゃないかなと思いました。
そうですね、
はい、
あの我々あのその建築士会の町づくり委員会では、まあ、あの他の学校でも取り組んでいて、まあ、あの日吉ヶ丘高校でもね、あの以前そういう取り組みしてて、まあ、洛陽高校でもということで、まあ、お手伝いさせていただいているんですが、まあ皆さんこれからあの卒業されるんで、まあ、今回の授業を、まあ、なんかこう教訓というか何か生かしていきたいことなんかがあったらちょっと一言ずつ聞かせていただけたらと思うんですけど、はい、
今回を機にして、
はい、
あのもっとボランティア活動に目向けれたらいいなと思いましたね。
あそうですか、
はい、街歩きイコール街づくりだと思いました。
あそうですか、
はい、はい、
神野くんは何かあの今後ちょっとどう何かありますか。
はい、やっぱりあの今回はその学校の周辺というか、まあ、唐橋学校だったわけですが、
はいはい、
やっぱり自分たちの地域も変えていかないとダメだと思ったんで、
はい、
自分たちの地域の活動にも取り組みたいと思いました。
あそうですね、まあ、あの学校もあれですけどやっぱり自分の住んでるところがねやっぱり身近なところになっていきますんでね。はい、それでは神崎君何か。
あ僕も園山君と一緒でボランティア活動とか自分ができることは積極的に参加したいと思いました。
はそうですか、はい、ありがとうございます。皆さんはあのあれですか、今後はこう就職とか進学とか
就職
されるんですか。あそうですか。ただまあもう4月からもういきなり社会人ということになるんですかね。
はい、
まあ、あの頑張ってください。じゃあの先生の方に、まあ、今回の授業のちょっとまとめといいますか、あの感想があったらちょっとお聞かせください。
はい、先ほど生徒の方がアンケートを見てっていうふうに言ってくれたんですけども、
はい、
実際にあの小学校の子どもたちに、
はい、
あの町の安心安全ということで、はい、いろんな心配なこととか危険なことなかったですかっていうアンケートを取らせていただきました、
はい、
でそれをもとにあの地図上に危険な箇所とか、
はい、
心配なところを落としていって、でそれを実際にチェックするっていう形の授業をしたんですけれども、
はい、
あの本当は一緒に時間があれば小学生の方と歩いて、
はい、
で生の声を聞きながら、
はい、
あの子どもたちのアンケートでこう言ったけど、
はい、
実際の子どもなんとか、
はい、
実際に子どもたちが抜け道で使っている道を教えてもらったりとか、
はい、
っていうようなあの触れ合いができたら、はい、もっとあの面白い展開になったんじゃないかなというふうに思えるので、
はい、
今後、
はい、
うまく調整できれば小学校の方とかとやりたいなというふうには思っています。
やっぱり素直なその子どもの意見があの頭の中だけで考えるんじゃなくてね、直接聞けたらいいかなと思うんですけど、で、まあ、またあの今回はただ地域の方にも協力していただいたっていうことなんですけど、はい、まあ、その地域の方も一緒に歩かれたんですかね今回。
はい、あの地域の方にも一緒に参加していただいて、
はい、
地域の方にもお話もいろいろ伺ったりとかできましたし、
はい、
からあの事前にいろいろとあの詳しい な取り組みをしているというようなことも教えていただくことができましたし、
はい、
から実際に発表の時にも来ていただいてお話をしていただくというような機会が得られましたので、
はい、
自分たちが知らないところで大人の人たちがこんないろんなことをやっているんだっていうこととか、
はい、
っていうのも知れちゃうんじゃないかなというふうに思います。
はい、
なので自分たちだけの意見じゃなくて、はい、子どもの目線とかそれからお年寄りの目線とか高齢者だけじゃなくて地域の取り組んでおられる方の視点とか、
はい、
そういうものが分かればよかったなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、今日ちょっと学校の方に来させていただいているので、まあ、鐘がちょっと鳴っていますが、はい、そうですね、私も発表会の方も聞かせていただいたんですけど、まあ、生徒さんがすごく慣れたそのプレゼンテーションというかね、うまくまとめていたのがすごく印象に残ったんですが、で、まあ、形として、まあ、地図に写真を貼ったり、まあ、気づいたことなんかを書いて、またそれを地域にね返すことで、まあ、地域の方でもまあそういう取り組みが、活発になっていくんじゃないかっていうふうにも思います。まあまだまだちょっとお話をお聞きしたいんですが、まあそろそろお時間になりました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは後半は教えて建築士さんをお届けします。本日の担当は、富江博久さんです。3月はずっと富江さんのお話をお聞きしています。それでは、一曲挟んで後半をお聞きください。曲は、ライクーダの、おしゃべり屋です。
京都ひと町出会いもん教えて建築士さん、3月お話を伺っているのはこの方です。
公園の設計を目指している建築士会の富江です。
おお、富江さんの目指しているところが見えてきましたね。はい、今日のお話は、
ちょっと昔話になるんですけども、うん、まあ、なぜこの世界に入っていったかっていうことが将来の夢につながってまして、
はい、
ちょっとその流れを話したいなと思ってるんです。
はい、なぜこの世界に、はい、
まず高校生の頃なんですけども、実は絵描きになりたかったんですけども、同級生に非常に絵の上手なやつがいまして、
はい、
上手っていうかもうセンスを感じるやつがいまして、
うんうんうん、
そいつと一緒に描いてるとね、もう私は多分ここは向いてないんだというのでちょっと挫折しまして立体を作るっていう方向に移行したんですね。
うんうん、
で、まあ、立体に走るっていうので、そのまあ芸術系の大学も目指して行ってたんですけども、
はい、
趣味で修学院離宮とか、うん、もう散歩するのが好きで、まあ、入れないんでね、あの辺の周囲をこう歩くんですけど、
うん、
でああいうこうなんていうんですかね、公園というかこう庭園というか、ああいう世界観が、まあ、こう染みつくというか、あの感覚が好きだと。で大学の入試でも面接でも、
はい、
なんかこう修学院離宮のようなもんがしたいと
へ
いうところがスタートになりまして、
お
で大学に入って公園の設計だとかそのポケットパークという演習でするわけなんですけどね、うんうん、これは楽しいなと。で先生こういうことしたいんですけれど、どの世界に行ったらいいでしょうかって、造園業ですかって聞いたら、造園業っていうのはまた違うと、
違う、
植木の世界とその庭園の設計とは多分違うと、うん、で確かにその造園屋さんがね修学に行くやってはいるけれども、ああいうなんていうんだよね、プロジェクトをするっていうのは、うん、おそらく設計の世界に行った方が近道だろうっていうふうに言われたんですね。
うん、
それで一旦ちょっと遠回りをしようと。で設計のことで、まあ、何かスタート切るのは住宅かなというので、まあ、住宅作家を目指そうというところで、
うん、
まあ、大学の後半もまあそういう住宅の方を勉強はしていくんですけども、うん、まあ、まあ学生の頃ですからね、
あん
まり大したことないんですけども、で、まあ、独立した頃も、まあ、住宅の仕事をメインにやっていって、
はい、
まあ、いずれは公園の設計にたどり着きたいなというところが目指しているところなんです。
まあ、素人なんでわからないんですけど、公園の設計とかも建築士さんがしはるもんでなんですか、それとも全然違うその分野の方がされてるんですか。
建築士っていう概念では多分ないと思うんです。
お
ただ なんていうでしょう、言葉のあれが定義が難しいんですけど、
なんかね最近よくいろいろ、まあ、空間デザイナーとか、まあ、新しい言葉がいっぱい出てきたりとかしてますけれども、
うん、建築家って言われてるような世界で言われてるような人たちは、うん、あのちょっと建築士とはちょっと違うことが多くて、ただプロジェクト全体をこう統括するとか、そういう何か建物のディテールを書いていくとかっていうよりはもっと大きいことをされてると思うんですよね。あの中に多分公園の設計が入ってくると思うんですよ。
ああ富江さんのじゃあイメージしてある公園っていうのはすごい大きななんか公園なんですか、それとももっとちっちゃい公園とか。
あの街中にある小さなポケットパークがやりたいんですね。
へえ、
はい、どう言ったらいいんでしょうね、その憩いの場っていうか、うん、人の集う場所っていうか、そのすごく身近にあって、まあ、高校生の頃の記憶で喋らせてもらうと、ちょっと駄菓子買ってきて、
うん、
その辺 の, その公園にちょっと腰かけたりとかしながら、まあ、なんていうんでしょうね、ちょっと時間を潰したりする中でも、なんかその場所が、こういろいろワクワクするようなものもあって、その自然物だけじゃなくてちょっと人工的なものとがこう入り乱れることによって、この なんて言うんでしょうね、こう過ごしやすいというか、人が集いやすいっていうものを感じるんですよね。だから今京都市が作ってた公園っていうかね、こう子供の頃集まるんですけど、多分京都市の思惑通りには子供って遊んでないと思うんですよ。逆になんか寂れてしまったなんかその廃墟みたいになってるところに人が集まったりすると思うんですけど、ああいった感覚を作って、あの人が集う場所を作れたらいいなというふうに思ってました、
ね、確かにね、まあ、変な言い方かもしれませんけど、当てがいぶちっていうか、あのいきなりね空間があるからこれ公園にしたと、でみんな遊べって言われても、その地域にそれが馴染むような空間になってるのかどうかで、
はいはいはい、
人の集まり具合って変わりますよね。その例えば小さな、ね、お子さんがたくさんいはる、お母さんがいるような地域だったらば、なんかそのお母さんたち子どもたちを安心して見られるような公園が、そういう機能を持った公園が必要でしょうし、それよりももっとなんか違うね、動き盛りの、子どもたちがたくさんいるっていうんだったら、その子たちが走り回れるようななんかそういう空間が必要でしょうしっていう、なんかやっぱり地域のその住んではる人たちとかによって、ポケットパークとかそういう空間の使い方って変わってくるんでしょうね。
あ、そうですね、そう思います。
はあ、いや、そうですか、公園作りを目指してはるわけですね。
そうです、いずれの目標ですね
それは楽しみだと思いますが、あ、そうしたら、もう独立したてがどれぐらいになるんですか。
26歳の頃にまあ独立して、うんうん、さあ住宅作家やっていこうかと言っても、
うん、
仕事なんて来ないんですよね当然やと思うんですけども、特にそのなんていうかね、コネがあるわけでもないので、ただただあの仕事上で知り合った方が、私が家を今度建てるから、
うん、
ちょっと一緒にやってくれへんって言われまして、それが26の時に初めて可能やったっていうことがあって、あ、これで僕は作家としていけるぞって思ったんですけども、なかなかそれ以来住宅の話はなくて
あら、
で、まあ、小さい店舗をこう、ね、先週話したような店舗の話をこう繰り返し繰り返しやってたというところがあります。
そして今があるとね、はい、いやだから富江さんがね、ま、町屋の改修やりたいなって1週目にお話ししてくれはって、それで、4年ぐらいはもう、ごめんなさい、6年ぐらいはその勉強したと、で今度ほら公園の、ね、設計までやりたいなって言ってはるから、この先どれぐらい先でそれ実現しようと思ったのかなってちょっと気になったんですが
60歳ぐらいになったらやれたらいいですね。
わかりました、はい、また、来週最終回になりますけれどもね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、教えて建築士さんのコーナーでした。富江さんとは、まあ、建築士会でも長くお付き合いさせてもらってるんですが、まあ、今日のお話みたいにも公園の設計がしたいっていうのは僕も初めて聞きました、まあ、来週も、前半はただいま参上、後半は教えて建築士さんのコーナーをお送りいたします。それではそろそろお別れの時間となりました。それでは皆さん、さようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。